を思いを世界中に届けるコエラボ。ポッドキャストの配信で人生が変わる。
こんにちは、コエラボの岡田です。
こんにちは、荒木睦子です。今回もよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、前回ですね、岡田さんの子さんのねことについてね、うん、ちょっと運動してるんですよなんて話をちょっと聞かせていただいたんですけれども、はいはい、岡田さんも運動されてんじゃないかななんて思うんですが、はい、何かされてますか？
そうですね、今は週に1回、はい、テニススクールに通ってテニスやってますね。
テニス、はい、わー、はい。
はい。もう、学生の頃に、まあ、昔やってたので、社会人になってからちょっとやれてなかったんですけど、はい、運動不足解消しなきゃなと思って、数年ぐらい前から始めてやってますね。
テニスも結構走りますよね。
あ、そうですね。本当に、意外と走る競技なので、もう、バテバテになりながらやってますけど、はい、でも本当に、このオンラインで仕事をするようになってから、自宅で仕事をすることが多いので、もうなんか通勤で歩くっていうこともなくなったし、はい、もう全く運動しなくなったなと思って、うん、もうテニス以外にも、ちょっと近所を散歩する時間も作って、はい、朝ちょっと散歩したりとか、そういった時間を心がけてやってます。
はい、じゃあ、早起きして、
あ、そんな早起きじゃなくて。
はい、はい。あ、そうですか。
子供たちを見送った後、はい、ちょっと、仕事をする前の時間に、3、40分ぐらい軽く、歩いてるっていう感じですかね。
はい、なんかまあ、その時間は健康のためにもなりますし、はい、ね、じゃあ今日はちょっとどんなことやろうかな、なんてそういうね、うん、思考の整理の時間にもなるかもしれませんしね。
う
ん、
そうですね。はい、今は、あれですよ。奥さんと一緒に、歩いていて、子供たちの話だったりとか、なんかそういうことしたりとか、してますね。
素敵、仲良し、素敵です。
はい。そんな感じで、
はい。はい。ありがとうございます。はい。ではですね、本題に、はい、やらせていただきますけれども、今回のですね、テーマは何になりますでしょうか？
はい。ポッドキャストを活用して集客できるような方法があるので、ぜひ今回は、見込み客、客へアプローチする、そういった方法をご紹介したいなと思ってます。
見込み客へのアプローチの方法。
う
ん、
そうですね。
はい。
今年のですね、2025年の2月ぐらいからですね、私は X も結構積極的に使うようになりまして、でそこで、X とか LinkedIn とかで、DM を送る機能がありますので、そこでお声掛けして、うん、このポッドキャストで取材させてもらえませんかっていうご連絡をちょこちょこいろんな人にしてるんですよ。そうすると、結構今のところ2割ぐらいの人ですかね。は、興味持っていただいて、あ、よかったら、インタビュー、出演しますよということで、結構インタビューに応じていただける方がいらっしゃるんですよ。
へー。
なかなかね、こういった SNS を通じて、初めましての人と、お話できるような機会ってないのかなと思ったんですが、意外と皆さんね、うん、取材には応じていただける方が多いですね。
まあ、そうですね。取材っていうことになると、うん、なんか自分のこと聞いてくれるんだななんて。
そうですね。
うん。
ポイントとしては、はい、このサービスいいから利用しませんかっていうと、はい、なんか営業かなっていう感じだと思うんですけど、
はいはい、
取材して、あなたのことを教えてくださいっていうと、皆さん結構そんな悪い気はしないと思うんですよ。
そうですね。
で、特に商売やられてる方だったら、自分のサービスを紹介できる場があるんだったら、だったらいいかなと思って。
ね、しかもね、ポッドキャストでね、いくつも番組持ってらっしゃる岡田さんからのオファーでしたらね。
はいはい、そう、はい、今まで、経営者の志という番組私がやってるんですが、もう900人超えるぐらいの方にインタビュー
させ
て、はい、その実績もこんな番組やっていて、今までにもこんな人出ていただいてるんですよっていうと、それだけでも結構信頼いただいて、安心感につながると思うんですよね。
は
い、自分だけじゃないし、はい、みんなも出てるんだったら、あ、出てもいいかな、みたいな感じでいただけるので、それでお話しさせていただくと、もちろんしっかりインタビューさせていただくので、どういった仕事をしているのかとか、どういった思いで事業をやっているのかというところもヒアリングさせていただいて、インタビューさせていただいて、もうそれで30分ちょっとぐらい喋ると、 結構なんか仲良くなったりとかして、相手の方もいろいろお話しいただけるので、
はい、
その時にポッドキャストを出演してみてどうですかっていうふうにお話をすると、なんかすごくいい感想をいただけるんですよ。なんか思うようにね、いろいろ質問されて、いろんなことがお話できてよかったとか、こうやって喋りやすいですねとか、そこでもうだんだん仲良くなって、で、ポッドキャストって知ってますかっていうふうに聞きながら、知らない、なんか、ポッドキャストのこともご紹介したりとかすると、意外と興味持ってくれたりとかして、そこから、じゃあサポートしますよっていうと、実際にサポート、あ、じゃあ自分もやりたいなっていうふうに、もうそこで営業になって、
はい、
契約が、できたりとかすることもあるんですね。だから、こういった、もう本当 DM からお仕事につながるような集客ができちゃうということなんですよ。
私、岡田さんなんかもね、本当にこうやって、話を聞いていても、やっぱりすごくね、なんかちゃんと、人の話も、聞いてくださるじゃないですか、はいはい。やっぱりそういう安心感っていうのがやっぱりあるんでしょうかね。
そこはね、すごく大切なところだなと私も思って気をつけてるんですけど、
はい。
やっぱり、話を、何でしょうね、聞いていただける方の方が、うん、信頼関係って作りやすいのかな。自分のことばっかり喋る人って、ね、なんかちょっとね、良くないですよね。
そうです。はい。結構ね、皆さん、自分のこと意外とね、話したいんですよ。
そうなんですよね。
はい、
そう。だから逆に、こっちは聞いてあげる人になると、
はい。
それがすごくいいんですよね、やっぱり。
ね、で、さらにはなんかやっぱ経営者の方々って自分の思いがあって、
はい、
ね、お仕事なさってますから、はい、なんかそこのところをね、なんかいろいろなんか聞いてくれると、
はい、
あ、なんかちょっと気分が良くなってきたな、いいね、みたいな。
それって、インタビュアーやってらっしゃる方はよく感じると思うんですけど、
はい、
経営者の方、
は
い、みんな喋りたい人だから、ちょっといろいろ質問すると、はい、いっぱいね、語っていただけるんですよね。
そうなんですよね。
はい。そういった語る場が作れるっていうのだけでも、すごく、興味を持ってもらえるのかなと思うんです。
はい。
あとに、しっかりとお話を聞いて、その方の思いを聞いた後に、例えば、私だったら、ポッドキャストの専門家なので、
うん、
ポッドキャストという音声メディアの面で、なんかいろいろフィードバックしたりとか、情報をお伝えしたりするんですけど、例えば、コンサルタントの方だったら、そういったお話を聞いたときに、何か少しでも、ちょっとフィードバックできるようなことがあれば、本当押し付けがましくないような感じで、こうなんですよねって、新しい情報を提供するとかすると、うん、すごく興味を持って、その後は聞いていただけると思うんですよ。お客様の候補となるような方の興味、はい、内容だったら、もっと詳しく聞かせてくださいとか、
はい、
ここから質問してくるので、
うんうん、
ちょっともう本当自然な感じで自分のサービスのことをご紹介すればいいので、
はい、
流れでサービスの説明だったりとか、あと、クロージングにつなげたいとかっていうところ ができていくんじゃないかなと思って、
うんうん、
ぜひまずね、話のきっかけとして、
はい、
チャンネルを持って、取材させていただくっていうのもいいんじゃないかなと思います
。今そういう番組持ってらっしゃる方って結構いらっしゃるんですか？
そうなんですよ。うちのクライアントさんでも何人かいらっしゃって、見込みのお客様とつながれるっていうことで、
はい、
インタビューをどんどんどんどん重ねていらっしゃる方いらっしゃいますね。はい、
あ、そうですか。
そうするとチャンネル持ってると、あともう一ついいのは、知り合いが紹介してくれるようになるんですよ。
あ、
この番組に出たいっていう何々さんっていう方がいるけど、紹介してもいいですか、はい、とかっていうふうにして、お伝
え
いただけるので、自分で探さなくても、出演いただいた方だったりとか、知り合いの方が、チャンネルに出てくれる人をご紹介いただけるので、も
う
すごく見込みのお客様とつながれる機会になりますね。
はい、じゃあもうあれですか、岡田さんの経営者の志？
はい。
ですか、こちらももうじゃあ何人も今、待ってらっしゃる？
そうなんですよ。今までは、最初の頃は週に1人探すのがやっとだったんですけど、
はい、
今は週に4、5人ずつインタビューして、で、最近ちょっとまた特に増えてきて、週に5人だと、もう回らなくなってきたので、
はい、
週に、7人とか、8人とか、公開する時もあるぐらい、
すごい。
結構いろんな方からも、ご連絡いただいたり、紹介いただいて。
い、
チャンネル持
す
つっ
ご
て
い。
これだけの影響力あるんだなと実
で
感し
も、
てるんです。
ね、でも、その前の、このポッドキャストの配信で、やっぱり継続することが大事ですよって、ね、おっしゃってましたし、それを考えるとね、この番組でももう370回を超えてますし、経営者の志っていうのはなんか、もう900人の方
900
です
回
よ
超えて
ね。
るんです
ってい
よ。
うことですよね。お、わー、すごい
だから、
です
その
ね。
数っていうのもやっぱり本当信頼につながるもので、ぜひこう、皆さんね、コツコツ上げていただけたらなと思います。
いや、本当ありがとうございます。今回はですね、ポッドキャストで集客、見込み顧客へのアプローチの場ということで、岡田さんお話しいただきました。ありがとうございます。続きましては、おすすめのポッドキャストのコーナーです。今回ご紹介する番組は何でしょうか？
今回は起業家出身の社労士が語る分かりやすい労務という番組を紹介したいと思います。
ありがとうございます。労務ね、わかりづらいですよね。
ね、そうなんですよね。労務のことっていろいろ法律のことがあったりとかルールがあったりとかして、どうやっていけばいいのか分かりづらいこともあると思うんですが、この社労士さんの渡辺さんは実際に起業家としてご自身でも事業をやってるので、単なる、その、事業の先生として経験してるだけじゃなくて、自分自身も、その、経営した経験があったりとかするので、そういって、なんか、わかりやすく伝えるっていうところも、やってらっしゃるんじゃないかなと思いますね。なので、本当に、経営者の方とか、あとは、従業員としての立場で聞きたいっていう方もいらっしゃると思いますし、あと、社労士を目指したいというような、受験しているような、その資格を目指しているような方も、すごく参考になるような番組だと思いますので、ぜひ、社労士さんを目指しているような方にも聞いていただきたい番組ですね。
ありがとうございます。このね、わかりやすい労務っていうのがね、いいですよね。やっぱり人とか物とか金とかね、なんか言いますけれども、その人の部分のじゃあスペシャリストのね、先生でいらっしゃいますから、ぜひぜひ皆様もね、聞いていただけたらなというふうに思います。今回はですね、起業家出身の社労士が語るわかりやすい労務ですね、こちらをご紹介いたしました。ポッドキャストに関することやビジネスに関することを記載しているメルマガも配信しています。説明文に記載の URL から登録してください。
今回でね、4回目となりますが、アレキさんどうですか？ 4 回やってみて。
あっという間でした。なんか楽しかったですよ。
楽しかったですか？よかったです。ね、いろいろなお話ができて、よかったです。
そうですね。なんかそれこそ本当に岡田さん、こういうね、番組も本当にたくさんたくさんやってらっしゃるっていうこともありますし、私がなんかね、逆になんかインタビューというか、そういう立場で今回はね、携わらせていただいてはいるものの、なんか逆に私が、楽しんでしまいまし
い
て。
えいえいえ。ぜひね、皆さんも楽しみながら番組作っていただきたい
そう
な
で
と思
す
います
ね。
ね。
もう超おすすめです。
ありがとうござい
ね。
ます。
で、なんか経営者の志、こちらもですね、本当に話しやすいです。岡田さんはもうスペシャリストでいらっしゃるし、もう私の話なんかでもよく聞いてくださいますし。なんかちょっと、間違っちゃったと思っても、そこ、うまく、ナビゲートしてくださいますしね。こちらのね、大丈夫ですか？この、
ぜひね、出演したいという方いらっしゃれば、同じようにメールマガに登録していただいて、メールいただければ、ぜひインタビューさせていただきたいと思います。
わー、す
よろしくお願いし
ご
ま
ーい。ね、楽しみですね。ね、本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
届ける、声ラボン。